ご無沙汰しています、武田聡です。番組を始める前に、まずお詫びから。前回3月24日配信の春の歌祭りで、桜木千恵里さんのアリスガーデンをおかけしました。途中までは良かったんですが、最後の最後に曲名をチェリーガーデンというふうにですね、口走ってしまいました。チェリーガーデンは、木本優子さんの1983年の曲なんですよね。桜木千恵里さん、2曲目の渚のトップシークレットも大変評判がいい感じで、いい夏のポップスがまた誕生したなというところなんですが、これのサイド B、カップリングウィズの1983年のダイアリー、これは桜木千恵里さんが作詞、作曲、編曲をしている曲なんですが、1983年のアイドル歌謡曲の題名を列挙して詞にしているという、そういう趣向なんですけれども、ここにもちゃんと木本優子さんのチェリーガーデンが入っているなんていうようなところでございまして、一層の活躍を期待しています。また、桜木千恵さんの曲も、かけていきたいなというふうにも思っています。では、番組の本編です。今日はいろいろなところで大活躍中の寺井優さんがゲストです。
セクシャルマイノリティもマジョリティも、
インディーズ音楽番組、
武田と弘樹の歌のフリーマーケット。
皆様こんにちは、ご機嫌いかがですか。煩悩ファースト武田聡です。ひろきは今日はお休みをいただいております。いつものようにですね、可愛らしい男性が隣にいないと、私のテンションはだだ下がりになるのでですね、ゲストで補おうということでですね、可愛いを売りにして、もうどれくらい経つでしょうか。もう相当長年可愛いを売りにして大活躍中、今本人が今ね、どうしてくれよって語っても絶句して笑ってますのでね。そういうわけで、はい、今日のお客様はこの方です。
あ、どうも、寺井優です。
いつもほら結構自分の番組とかね、ほら、はい、YouTube とかあったりするけど、ゲストで出ると割と枯れてきた猫風。
あ、でもそうかも。あ、でもあんまりないから、呼んでもらうことが。
ああ、
呼んでくれない、
こう嫌われてる。
あ、そうかも。呼んでください。
というわけでですね、はい、前から出て出てっていうふうにお願いをしてですね、はい、はい、ようやくスケジュールが合いましたのでですね、はい、今日は中野のでね、貸し会議室とかっていうからどんなとこかなと思ったら、うん、普通のなんか3階建てのなんかアパートの一室ですってびっくりしましたよ。なんか、
ね、
入るときに本当にここでいいのか、私は入り口で4分迷いましたけど。
大変、
うん、でも寺内さんも迷って
た
ね。
迷ってた、どっかお客さん分かんなくて。
はい、まあ、そんなわけでよろしくお願いいたします。武田寛之の歌のフリーマーケット R18 音楽と性が日本柱の歌のフリーマーケットに、歌うエチなお兄さん寺内再降臨。
今日のスペシャル。
結構離れをしてると思うんだけど、は
い、そんなことないですよ。
そうだよね、今なんか
そんなことないですよ。
こうなんか私のネット上で知ってる寺井優さんとは微妙にね、キャラクターが違うような気がするよ。なんか
まあ緊張してるんで、ちょっとまだね、寝起きなのもあって。
あ、寝起きね。
寝起きでちょっと寝きちゃって、
こうだからね、中野で収録にしてよかったなと思って。
よかった。
これほんと遠かったりするともうなんか地獄ですよね。
いや、本当に。寝て起きてすぐ来れたから、助かりました。ありがとうございます。
いえ、何、昨日は何、飲んでた。遅くまで。そんな感じ。
昨日は YouTube ライブで6時間ぐらい生配信
して。ああ、なんかやってましたね。
そうそうそう。
6時間やったの
?6 時間ぐらいやってて、普段からそうなんですよ。
こう何、愛は地球を救いたかったの。
まあまあ、結構なんか喋ったら止まんなくなっちゃって。
おー。
時間忘れちゃうんですよね。
はいはい。いやいや、それにしても、6時間とはね。
すごい喋る。
はい。なので今日は、はい、今一つ、なんか喉のコンディションが。
いや、ごめんなさいね、
本当に。万全ではないっていうふうに、
ね。ごめんなさいね。
いやいや、ね、最初恐縮をね、していましたけどね。
そうそう。
いやいや、まあでもね、ほら、YouTube 配信とかね、うん、こう、それ全部だって、寺井さんの生活の糧ですからね。
そうですよ。
ね、それしないと、お米とか買えないわけですよね。
買えないから。頑張ります。
いや、 やっぱね、うん、面構えが違いますよね。
面構え。面構え。で、どういうことですか。
いや、よくわかんないけど、雰囲気で言ってみました。
本当ですか。
はいはい。まあ、まあ寺代さんなんで、
はい、
割と最近はこの番組こういうね、
面白い。
っていうのをね、まあ用意してるんですけど、これ何かっていうと、はい、まあ武田のことなんで、セクハラじみた、こう、無礼なことをね、ゲストに平然と言うけど、ね、やっぱゲストの人って遠慮してそうですねとかってなっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
だから、そういう人のために、いや、それをちょっと本当勘弁してくださいっていう時に、口で言わずに、
あ
っていうようなボタンを、まあ、いつも用意してるんですけど、
うんうんうん、
まあ、今日は別にいいかと。
なんで？
いや、あまりそういう、概念ないかな、とかって。
まあ、でも、他の人に比べると NG は少ないかなって
思うけど。あ、まあ、そうね、そうね、そうね。
そう。
他の人の場合だと、明らかにミュージシャンイメージを損なうとかって、いうのはあるけど、まあ、何しろほら、歌うエッチなお兄さんっていうキャッチフレーズでやって、
まあ、そうですよね。
はい。まあ、ちょっとやそっとじゃあ、そんな、びくともしないですよね、
そうですね。
はい。というわけでですね。ね。まあ、一応、まあ、ここまでが前振りというようなことですね。
はい、
お便りをね、まあ、寺井さん来るんで、
はい。
お願いしますっていうふうにですね、まあ、リスナーの皆さんとか、あるいは、寺井さんのファンの皆さんにね、告知をして、
うん、
やっぱさすがね、発信力の、すごいね、高い寺井さんのことですから、そういうのをやると大体こうね、ビューが、もう、パパパッとこう3000、4000、5000とか、まあ、つくわけですよ。
本当ですか。
はい、毎回そんな感じで、
ああ、
やっぱさすが寺井さんね、っていうふうにですね、思いながらですね、
はい、
じゃあ、どんなようなお便りが来てるのかなってですね、
はい。
苦情の嵐。
なんでやん。
いやいや、そんなことはない。
そうですね。
ね、っていうことはなく
ですね。なかったんですね。よかった。いっぱい来てるかと思ったよ、実際。
いやいや、結構ね、なんかガチで心配してましたもんね、
心配してた。迷惑かけるかなと思って、変なのいっぱい来て。
いやいや、そんなにアンチいる？
いや、最近そんなにでもやっぱりいなくな、まあ見てないのもあるんですけど。
こう、うまく駆除したわけですね。
見てないだけだと思いますね、もう。いるんだと思いますよ。やっぱり、いるのはいるんだと。
あ、まあ、そういうわけで、
はい、
もうちゃんと、もう、寺優さんの応援をする皆さんが、お便りをしてきてますんでですね、今日はそのお便りを、
はい、
まあ、中心として話題を作ってきたのが曲をかけていくと。
あ、
なので、選曲のプランも一切打ち合わせをしていません。
確かに。
なので、この、お便りとか話の流れで、
はい、
じゃあ、これにしましょうかっていうのも、その場で決める。
大変だ。
っていうのが、まあ、今日のシステムでございます。はい。ではですね。
はい。
何しろ、私のスマホも最近は、だいぶくたびれてきてですね、反応がですね、悪くなってきてですね。
年季がね。
そう。うん、まあ、持ち主もね、だいぶもう老化でもポンコツになってきたんですがね、PC からスマホからもね、どんどんなんかね、老化著しくてですね。
まあ、元気だと思いますよ。
はい、そう、ありがとうございます。
すっごい元気。いつ見ても元気ですもんね。
元気よ。
元気。本当に。
いや。
勇気もらえる。
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、なんなら今朝も朝立ちしました、ちゃんと。今、二人で押しました。
二人で一斉に。
二人で同時。
自分でしかも言っときながらね。
そう。
5分書いて。
そう。すいません。もう、多分ね、はい、リスナーの皆さんが一番ボタンを押したかったようなね。ある意味地獄だよね、これなんかね。まあいいや、はい。じゃあですね、
はい。
お便りが来ています。
はい、
ね、何しろ、匿名の質問箱、クエリーミーなんで、
はい、
どこのどなたかわかりません。
わかんない。
はい。じゃあね、一本目のお便り。
はい。
寺井さん、めっちゃ応援してますよ。いつか一緒に飲みに行きたい。
嬉しい。
っていうことなんで、
はい、
一緒に飲みに行ったことない方から。
ああ、そういうことですよね。
まあ、そうね。ね。
嬉しい。飲み会とか結構するんですけどね。
はい。こうだからあれですよね。
オフ会とかも。
はい。あ、そう、オフ会やってますよね、
そうなんですよ。
ファンミーティングみたいなですね。
そう、は
あ。だからそういうところにまず参加して、う
ん、来てほしい。
で、タレヨさんと仲良くなって、
はい。
で、まあ、あわよくば、こう、差しで、こう、うまく、それは、お便りをくださったあなたのテクニックにかかっております。
頑張ってください。
はい。で、もう一本ね。
はい。
やっぱ応援メッセージ来てます。
はい。
フレフレテラユ、負けるなテラユ、イケイケテラユ、丸半カッコ O、旗、カンマ三角カンマ、丸半カッコ閉じ O、旗、アポストラフィー、それから半濁点、半角でフレフレ。
それはその顔文字をそんな風に読む人初めて見た。 絶対誰もイメージできないですよね、その今顔文字。
もう絶対ね。
短絡点みたいな。
そうそう。
誰もできないと思います。
いや、だってそう書いてあるんだもん。
書いてはあるけどね。
はい。
うん。
まあ、要は、旗振ってる顔文字なんですけどね。
顔のね、可愛い顔文字を。
はいはいはいはい。
短絡点って、びっくりしましたけど。
はい、
という。ちゃんと応援してくれてる。
ちゃんと応援してる。
ね、嬉しい。
いやね。アンチじゃないもうちゃんともうガチのファン。
よかったよかった。
愛されてる寺優さん。
いいスタート。
はい、いいでしょ、うん、いや、やっぱゲストをお呼びしてるわけですから、最初くらいはやっぱいい気持ちでやっぱスタートしておかないと。
どういうこと？この後が怖い。
いや、大丈夫、大丈夫。ちゃんと皆さん、優しいファンの方ばっかりで大丈夫ですよ。そんなね、ディスるとかないから大丈夫です。
ほんまに？
はい。
怖いわ、はい。何も知らんから。
はい。まあ、さっきのファンミーティングの話とかね、はい、あとは、時々、ツイートというかポストで、
うん、
こう僕から DM が来たら嬉しい人いいねみたいな、あれって実際に、
まあ、送ったりもするけど、はいはい、その眠くて無理っていう時間帯とかもう時間が経ったりとかすると送らずみたいなとかもあります
ね。はいはいはい。こうもう僕が送っても通常通りで取り扱いされるんですか？僕が当たる DM
で。あ、でも、以前、なんかいいねしてくれて。
あ、そうだったね。
多分返してたと思う。
そうだ、そうだね、そうだ。
そうそう。
もう何しろね、寺優さんと私の関係って割とね、業務連絡のやりとりが多いのでですね。
そうですね。
そうそう。あんまりプライベートでどうこうっていう感じじゃないですからね。ないですよね。はいはいはい。まあでもね、ライブなんかに行っても、
うん、
いつも満席で、
いやいやいや、そんな。
で、ね、特にほら、年上の方のファンがやっぱ多いよねっていう、なんか、はい、こうやっぱり、年下の可愛い子が頑張ってるっていう、そんな感じで見られてるのかな、あれってね。
と、やっぱ自分の歌が、はい、結構、この歌詞がこう、なんていうの、叙々的というか、風景をこう、思い、出させるというか、そういうな書き方が結構共感しやすいってところもあるのかなっていう。
はいはいはいはい、はい。
で、分析してますけどね。はい
はい、その辺の話はじゃあね、
はい、
次のパートで、
ね、次のパートに。
こう、うん、ちょっとね、そういうお便りも、
は
い、そういうお便りも来てますから。
じゃあ
そこでちょっとそこでやりましょう。
ょ
はい。でも最近、その年上の人ばっかりじゃなくて、うん、なんか年下の方のファンのなんか姿もなんか、ちらほら、見える感じが増えてましたよ。増えましたよね。
嬉しい。
今、寺内さん
33 です。
3。
はい。
だからもう20代とか。
そうそうそう。若い子から、寺内さんかっこいいです、みたいな。
かっこいい！かわいいじゃなくてかっこいいなるんだ。
かっこいいっていうことになるんですよ。
あー。
嬉しいですよね。
どんなとこがかっこいいっていう風に。
あ、なんかその、不服？
イェーイ
不服ですか？
いやいやいやいやいやいや、じゃだからほら、僕からすると、可愛い、
可愛い、
ね、ベア系の、
ええ、
ね、男の子って見てるから、
はいはい、
あ、こう、かっこいいっていうのは、うん、どういうところがかっこよく見えるのかなっていうのはちょっと興味ある。
あー、でも、まあ、最近のやっぱこう、自分を知ってくれてる方とかって、結構こう、セクシー売りをしてるところを見てくれてる方が多くてっていうのが、はいはい、入りがね、
あ、
そういうのを見てかっこいいなって思ってくれるのか。
なるほどね、
はい、
確かにね、ほら時々タイムラインで流れてね、肌色画像が流れてくるっていうか、まあ、あなたが流してるって方さん
だ。そうですね。
で、確かに色っぽいよね、
ああありがたいです。
ドキドキっとするよね。
ああ、
いや、竹田もドキドキとしてるからちゃんと。いや、エッチとかってブルブルって喜ぶよ、こうやって。
間違えた、間違えた。ボタン間違えた。
そう。
ボタン間違えた。
そう。
もうありがたいですよね。
はい。
はい、
ああ、なるほど。あ、そうかそうか。まあ、確かに、つか、最近なんか、体良くなってますよね、なんか。
あ、嬉しい。
なんかさ、すごいなんか、こう、肩太りっぽくなってる？
もともと肩太りではあるんですけど、その、ちょっと先日、その、AV に、
はいはいはい。
出させてもらうっていうのがあって、はいはい、そのためにちょっと体を、鍛えようっていうので、ちょっとこう、ジムに少し行ってるみたいなね。
あ、なるほどね。じゃあその話もじゃあ、あと
ですね。ですね。
あります
ありますね。
あります、あります、あります。はい。ね。ダイジェストで今日のハイライトをご紹介しました。じゃあ、じゃあそろそろじゃあ1曲目行きましょうかね。
はい、1曲目。はい。
どうしましょうかね。まあ、今まで3枚のアルバム。
はい。
を発表しているわけですけど、何から行きましょうかね。
なんか結構今そのお便り、僕決めていいんですか？
あ、いいですよ。
なんかお便りが、うん、結構まあ応援してるよみたいな感じなので、はいはい、応援歌がいいかな
ーって思うんですよ。はいはいはいは
い。どっちがいいです？なんかね、うん、自分応援歌っていうのがこう何曲あるんですけど、はいはい、今パッて浮かぶのが、ステップ。
ステップだよね。僕もまさにステップ
浮かんだ。わかりました。うん、か、まあ、そのサードアルバムの1曲目がこう約束っていうなんですけど、はいはいはい、それもちょっと応援歌的な感じなんですけど。
はいはいはいはいはい。
どっちがいいだろう。
どっちにしましょうかね。こう、ステップ、
まあでも、
もうね、うん、こうまあ代表曲での一つではあるけれど、
ね、そうなんですよ。
あ、そうか、でもそうですよね。前に出てもらったのが、2016年の11月なので、
ね、前回
の
出演がね。
そうそう、だから、7年半くらい前。だから、また、ファーストアルバムを出す前。
ああ、そうですよね。そうそうそう、そう。
あれ、
18年とか。
ね、18年だもんね、あれでね。だから、あの時は、その、YouTube とかに出していた、ライブ音源から抜いてるから、うん、はいはいはいはい。
すごい、やっぱ、ね。
レコーディング音源
ってい
う形では、はいはいはいはい。なのでですね、まあ、そうすると、
じゃあ
前回のね、前回その
何を2016
年の11月に、かけたのがですね、そのステップのフルバージョン。だからあれだね、レコーディングをしたやつを YouTube にまず上げてたんですよね。はいはいはい。フルバージョンってあれ、それから、バンド時代のゼロディスクリミネーション。
ああ。いい曲。
ね。
うん。
前かけた時は、まあ、ヒロキの部屋で撮ったんだけど、
そうそうそうそう、
あの時ね、なんか知ったけど、藤井山根さんもいて。
ああ、そうですよね。
そうそうそう。
そうそうそうだ。
で、こう、ね、やっぱりこれかけた時に、ね、山根さんがさ、思わず、ああ、いいな、この、とかってね、ひろっとこう、言ったんだよね。はいはいはいはいはい。それから、
はい、
猫を好きになった犬。
ああ、もう当時のなんか代表曲みたいな。
そうですよね。それこそ、あれ、岡山の駅頭で、
うん、
ストリートやった時の動画から撮ったんじゃなかったかな。
はいはいはい。
はいはいはい、はい。で、ありふれた恋の歌。これは、うん、初ワンマンライブ。うん、梅田の古門カフェ。
ああ、懐かしい。
の音源から紹介をいたしました。
はいはい、
そしたら、じゃああれか、ステップはじゃあ一回かけてるから、じゃあ新しい子にしましょうかね。
ほんまに？
はい。
じゃあ、あれですね、サードアルバムの約束結構おすすめですね。
はい。というわけでですね、ご本人から、
はい、
ご推薦がありましたのでですね、はい、はい、じゃあ、聞いていただきましょう。サードアルバムだけど、名前、タイトルはシングル。
シングルっていうね。
ね、
ややこしい。
まあ、この辺の話もちょっと後で聞きましょう。はい。はい、から、1曲目のトラック。
はい、
リードトラックになるところね、はい、はい、聞いていただきます。寺井約束。
元気で暮らしてますか？電話もメールもしないけど、あなたのことがふと気になりました。どんなに最低な毎日だと思う日々が続いたとしても、忘れたりしないで、僕離れている今でも約束を叶えるために僕は歌ってるよ。元気で暮らしてますか？電話もメールもしないけど、you
さに恋話したくなりました。新たな暮らしの中であなたなら大丈夫、きっと仲間も恋人も見つかります。ちょっと切りすぎました、
テラヨウさんのサードアルバムシングルから1曲目の曲、約束を聴いていただきました。作詞作曲は もちろんテラヨウさんご本人、
はい、
アレンジメントがコタさんというようなことで、このシングルはコタさんが全部オールサウンドプロデュースって感じですね。
そうですね。
はいはい。
そうです、そうです。
なんでアルバムなのにシングルという題名をこれ、つけたのですか、これ。
ああ、そのタイトルどうしようかなって思って、で、なんかその、それぞれの曲が、もう、なんていうんですかね、もう、際立つ曲ばかりなんですよ。もうシングルにしてもいい曲ばっかりみたいなとか、もういろいろあって、まあちょっとシングルにしちゃおうみたいな。
ああ、なるほどね。
はい。
もう、ある意味ベスト版みたいな感じですね。
そうですね。
はいはい。ちなみに4曲目にはアルバムという曲が入ってます。
そうです、ややこしいですよ。ややこしい。
はい。
はい。
というわけでですね、
はい。
じゃあ次のパートは、ミュージシャンっていうふうに光を当てて、
はい、
なので、まあ、ここではセクハラ禁止ボタンは出てこないとは思いますけど、はい、多分、はい、じゃあですね、はい、お便りがじゃあね、ここのパートじゃあ2通ご紹介します、
はい、
ね、1通目はね、ほら、もうこんなにいっぱい書いてある、こんなにいっぱい、
すごい、
ね、
長い、今
ね、長い、はい、じゃあ読みます、
はい、
6月9日ゲストのテラユウさんへの質問です、
はい、
テラユウさんの弾き語りが大好きでずっと応援しています。
嬉しい。
等身大で、素直でまっすぐな歌詞と歌声に惹かれます。
はい。
岡山時代、大阪時代、はい、そして現在で歌に対しての考え方、伝えたいこと、気持ち、はい、歌詞などに何か変化はありましたでしょうか？それぞれの場所、時代でどのような気持ちで歌っていたか、またこれからはどのような歌を歌っていきたいか、もしよろしければ、教えてください。
どうしようかな。あり
がとうございます。はい。
そうですね。
だいぶガチな。
だいぶなんかちゃんとしてる。質問来ました。ちゃんとしてた。
もうなんか音楽雑誌みたいななんか感じですよ、ね、なんか。
そうですよね。
もう一万字インタビューみたいな感じです、もう。
嬉しい、嬉しい。ありがとうございます。はい、ね。
しばらくお待ちください。今一生懸命考えてます
。何も考えてない。何も考えてないでしょ。
まあ、普段ね、そんなことを根詰めて考えて、まあ、作らないでしょうからね、な。
いや、結構そういうことばっかり考えてます。
本当？
はい。
こう、一曲のピースを作るときに、こう、ふってんじゃなくて、割と、普段からそんな感じ。
僕結構物事考えるんですよ。で、考えすぎて、ダメになっちゃうみたいなことも多いですけど、
はいはいはい、
考えながら生きてるタイプですね。
はいはいはいはい。
はい、
さあじゃあ、まあ確かにね、寺内さん、いろんな街を渡り歩いて。
そうですね。
まあ、まさか東京に移ってくるって、ね、僕も思わなかったから、
ですか、ま
あ、ずっと関西で活動するんだろうなっていうふうに思ってたから、はい、東京に来た時、あ、寺内さんも来たんだみたいに、まあ、思ったんだけど、まあね、その、岡山、
うん、
大阪、東京。
で、心境がどう変わったかみたいなことですかね。うんうん、やっぱ僕、その、やっぱりその、岡山時代とかっていうのは、やっぱその、高校時代にまあ活動をしてて、なんで活動したかっていうと、やっぱりその、まあ男の人が好きで、まあそれがこう、実らなくて、とか、まあみんなからこう、理解してもらえないことって多いなとか、そういうのをこう、言いたくても言えない、素直じゃない人間でもあったから、言葉にできないしづらい人間だったんですけど、それをこう詩に書いて発散しようみたいなところがあったんですよ。で、なんかそういう気持ちで作ってたっていうのが昔はあったんですけど、うん、今ってなんかもう結構そういう時代じゃなくなってきてるじゃないですか。
まあ、15年ぐらい 時は移ってるわけですよね。
そうですよね。そうそう。時代も変わってて、はいはい、なんかその、誰も分かってくれないみたいな、世の中じゃなくなってきたから、
うんうんうん、
そういうなんか、なんていうの、そういう書き方っていうのが、あまりこう、自分が発信しなくてもいいなってなっちゃってきてるんですよね、うんうんうん、そういうものを。誰かの代弁でもあったんですけど、
うんうんうん、
それがなくなって、もうシンプルにただ自分が普段思うこと、恋愛に対して思うこと、みたいなことにだんだん変化していって、って感じになってきたかなと思いますね。
じゃあ、そうすると、その、岡山時代、大阪時代、そして東京に来た今とかっていうよりは、
グラデーションになってますね。
あと、その時の、うん、要は2000何年の、うん、自分たちを取り巻く、やっぱり状況によってってことなのかな、その住んでる場所じゃなくて。
場所じゃないかもしれないですね。
確かに、まあまあ、完全に良くなったとまではまあ言わないけど、うん、まあ、割合となんだろうな、その、彼氏が男でって言った時に、うんうんうん、みんなが、え?っていうようなことは少なくはなってきてるような気がしますね。
今だってすごい YouTube やってる、その男二人でみたいなのも結構多いし、
はいはいはい、
TikTok とかでもすごい多いじゃないですか。僕の彼氏がみたいな、
はいはい。
だからあんまりその自分が発信しなくてもいいんじゃないかな、みたいなところはあって、変わってきた、
うんうんうん。はいはいはい。まあ、あれですよね、その、人の、その人の状況とか環境によって、うん、結構この辺多分分かれるんだろうなとかって、
うん、
こう割ともう全然普通に言えちゃうよっていうような人と、うん、いやもう絶対 NG みたいな
人っ
ていうのは結構今こう分かれてきてるかなとかって、うん、だんだんそれが移り変わっていくちょうど途中なんだろうなっていうような気はなんかしますね、
う
ん
うんうん、そうなんですよ。
割と言っちゃった方が楽だよねっていう風に思うタイプなのかな。
僕は人によって。
ああ、人によってね。
やっぱりその言われる側も背負う。
ああ、まあまあ、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね、そうね。まあ、そうなっちゃうとね、うん、まあ、だこの辺やっぱ難しいですよね。
難しい。
はいはいはい。というですね、はい。というわけで、この、本当にしっかりとした、お便りをありがとうございました。
ありがとうございます。
どこのどなたか存じませんが、まあ、匿名質問箱なんでですね、
はい。はい、
ということで、まあ、場所というよりは、やっぱりその、時期、うん。
でもやっぱり、大阪とかいた頃って、寂しかったので。
あ、まあ一人だもんね。
一人だし、友達も多いわけでもなかったんですよ。結構孤独みたいな気持ちのことは多かったから、結構そういう曲は多いかなとは思いますね。
ああ、はいはいはいはい。
強いて言えば。
今は?
今はやっぱその、東京が馴染んでて自分に。
そう。
なんか合うんですよね。
ああ。
なんか人が楽というか、その、ほっといてくれるじゃないですか、結構。
ああ。
いい意味で。
ああ。
っていうところもあって、なんかそんなに寂しいっていう。
ああ、なるほどね。
ある意味。うん。
はいはいはいはい。あ、そうか。まあ、もともと生粋の大阪の人じゃないわけだもんね。
ああ、そうですね。
ああ。そこが、もともと生まれも育ちも大阪の人だったら多分、
うん、
そこ感じるところ違うんでしょうけどね。
ああ、そうそうそうそう。
あ、東京の方が合ってるわ、そう。
一番合ってるかもしれない。いい意味でほっといてくれるから、ちょうどいい距離感でこう、付き合いができて、
はいはいはい。
逆になんか寂しいと思わないというか。
まあ、1100万人くらいいますからね。
ね人は溢れてるから。
もううじゅうじゅいるからね、うんな。あ、なるほどね。あ、面白いですね。はい。じゃね。もう一つですね、
はい。はい。
音楽関係で来ております。はい。これね、寺内さんの、ポストとかリポストとか、リプライとかって見ると、
はい、
まあ多分この人が書いたんだろうなっていうのは、まあ、ね、なんていうの、とりあえず一本届いてますって言って、俺かなって、いや、じゃああなただよとかって、だって、一通しか来てないって言ってるのに、俺かなって、いや、それはあなたでしょとかっていうね。
はい、
あの人が、ね、
はいはいはい、
ね。まあまあまあまあ、名前はだからここで言いませんけどね。
はい。
寺内さんの、リプライとか追えばわかります。
はい。
寺内に質問です、
はい、
次のアルバムの構想を教えてください。地味に可愛い不良のおばきゅうよりって言うんですね。もう完全にわかってますよね。
もうわかってます、わかってます。
はい、はい、はい。じゃあその地味に可愛い不良のおばきゅうさんに、
はい。ありがとうございます。
はい。次回、 ね、もうサードシングル、ね、このサードアルバムだってこれ、もう昨年でしたっけ、これ
もうめっちゃ最近ですよ。
そうですよね、
うん、去年の。
でそうですよ、2023年ですもんね、うん、もうね出たばっかだっていうのにファンの追求はもうすごいよね。もう次はどうなのかって ね、
いや1曲作るのにね結構大変だったりもするのに、はいはいはい、アルバムの曲数にしようと思ったらっていうのを考えていくと次はってよく言えたなっていう
怒ってる怒ってる怒ってる、
まあ、怒ってないですよ。
そう
です、怒ってないけどね。そうそうそうそう。まあ嬉しいですけど、次でしょう。
次。
結構その今までのそのアルバムっていうのが、その時にある既存の曲を集めて集めてっていう感じで作ったんですけど、
はいはい、今までこう書き溜めてた曲が溜まってきたから、はいはい。
でもなんか次は本当にもう新しいやつで全部構成もしたいなとかっていうのは思ったりはするんですよ。うん、です。
はい。
なんかちょっと難しいですけどね、いろいろやってることが多くて曲をちょっと書くのがおろそかになって
い, いやまあ食っていくためにはね、
食っていくためにはどうしてもね、
まあ、どっちかっていうと、うん、音楽で食う比率よりはそうじゃないことで、うん、食う比率の方がどう考えても高いもんね。
うん、
わかります、それは
ね。でもまあみんなそうじゃないですか、まあね、音楽で食ってる人ってもうほんと一握りの一握りの一握りみたいな。
いやーこれほら実際にほらそのプロフェッショナルの世界の人だって純粋にその自分の楽曲だけで食える人って本当に一握りだって言いますもんね、
うん、
ね、
そうそうそう。
例えばギタリストだったらこうギターレッスンの、
ね、
レッスンプロとしてとかさ、そうね、そういうようなことも含めて音楽で食ってるっていう人は結構多いって話は、うん、まあ、聞きましたからね。ましてやどこ行ったってね、こうアマチュアミュージシャンなわけじゃないですか。それは大変だよね。
大変ですよね。
それは食えないよね。
そう。だからそこに時間をこう使うっていうのが、まあそれしなきゃいけないんですけど、なかなかどうしてもちょっとこう、できなくなってきてるっていうの
は
あります
ね。はいはいはいはいはい。あ、でもそれはね、すごくなんかね、わかりますよ。はい。というようなところでですね、はい。次回の構想は何かというところまでは、もうちょっとお時間を。
お時間ください。
お時間をもうちょっといただけないでしょうか、というね、
はい。書いてはいるんですよ。
はいはいはいはい。
曲を。
はいはい。
書いてはいるんですけど、ちょっと待ってくれと。
うん。うん、まだその、どういう風な形でそのトータルしていくかっていうのは、
もうちょっとね。
もうちょっと先だ。
うん。
はい。
待っててほしい。
はい。ということでございましてですね。はい、まあ、こんなところで許してください。
はい。
ということで、じゃあそろそろね、
はい、
じゃあ曲を、まあ、行ってみようと思いますが、さあ、じゃあどうしましょうかね。
どうしましょうか。
どう
しましょう。結構その、今、大阪の話もあったから、
はいはいはいはいはい、はい。
なんか、
そうですね、そう
し、1枚目のアルバム、うんうんうん、リアルから。
そうですね、この、梅田のフェップかとかってありましたよね。
ありました。1回目の配信の時に、何を流してたんでしたっけ、
うんうん、ね。
ごめんなさい。
そうですね。
その中にない方がいいよねっていう。
まあまあ、でもまあ、レコーディング音源じゃないからね。ステップ以外はもう完全にもうライブ音源ですから。ライブ音源でそのアルフレッド・コリの歌かけてるけど、これそのワンマンライブの、あれだから、これ行きましょうか、もう。いや、僕も話しながら、ああ、
これ、うん、
これだなって僕も思いながらね、話してました。はい。大阪時代、その、孤独の、
孤独のね、
中にあった、
はい。
こう、いろいろと、こう、イケイケガンガンやっているような発信をしていたけど、実は孤独の海の中にいた。
そうそうそうそう、そうなんですよね。
はい。
そう。
じゃあね、こうまさにこう大阪の、
はい、
特に北のあたりの、
うん、
こういろんな状況が出てくるという、ね、
そうですそうです。
ですね。はい。じゃあこれ聞いていただきましょう。
はい。
ファーストアルバムリアル、サブタイトルが僕が彼氏に送る歌。
はい。
もう自分はゲイですっていうのをもう、
そうです、そうです。
もう全面に出てますよ、もうね。
出した。
ね、僕が彼氏ですからね、なね。はい、で、リアルですからね、な、はい。ここに書いてある中では、ラストのトラック。
そうですね、はい。
書けると、この後に無題ってなんかトラックが出てきますよね、なんかね。
あ、そうなんですよ。
はいはい。
ボーナストラック。
ね、ボーナストラックね。はい、 書いてあるところでは最後の曲、
はい、
ね、10曲目になりますけどね、これも先ほどのコタさんの、
はい、
サウンドプロデュースということで、では聴いていただきましょう。ありふれた恋の歌。リアル僕が彼氏に送る歌の、10曲目、書いてあるところのトラックで最後の曲ということで、ありふれた恋の歌を聴いていただきました。いい歌ですよね。
いい歌。
おね、
いいわ。
いいよね。
いい歌詞書くわ。
やっぱ寂しかった。
寂しかった。なんかね、どことなく孤独な感じがありましたね。
なんかね、
うん、
こう割とこう出ちゃう方、歌詞にそういう
メンタルが出ちゃうっていうか、出したくて書いてる。
ああ、逆にね、
発散する場所がないから
っていう。ああ、なるほどね。
そう、
こうそういうタイプのシンガーソングライターなわけですね。じゃあ
そうですね。
はいはいはい。あ、なるほどね。 いいっすよね、君と淀川を越えて。
そうそうそう、
意外にあれだってあるもんね、うん、
距離、
うん、淀川の
あの橋ね、
橋の、そうそうそう、
結構あのそのアルバムのジャケットがその橋なんですよ。
ああはいはいはい、このリアルのね、あ、これ淀川なんですね、はいはいはい、ああ確かにこれくらいだって確かにあるもんね。
そうなんです、結構距離ある、
はいはいはいはい、長崎町のね、イベント前、ほら、あの、落とされたところやってたじゃないですか。
はいはいはい、
で、あそこに行くときに、うん、新大阪からタクシー乗って、うん、で、淀川渡って行くと、ほら、一番近いから、あの、埋め立てるよりは、ほら、あの、もう近いから言えばもうタクシーへーとかって感じで行っちゃうけど、うん、結構、ここは、長いですよね。
そうですね。
こうね、こことね、こう、君と一緒に帰れるのいいっすよね。
歩きながらね。
ねえ、
そうなんですよ。エモい。
エモいね。いや、もう、私は多分もう人生でそういうような経験は一切なく。
いやいや、まあできるでしょう。
いや、
どうか。うち距離が長いから歩くのしんどいみたいなところ
でね。そうそうそうそうそう。
ちょっとなんかできないかもみたいなのかもしれないですけど。
ちょっと歩くのはもうやめた。あの、タクシー乗っちゃう。
タクシー乗っちゃって、もう、乗っちゃってやりましょう。
武田とひろきの歌のフリーマーケット。
寺井さんとの最初の打ち合わせでは、今回の収録は軽く番組1回分1本分ぐらいの分量にしましょうね、そのくらいの尺でいきましょうねっていうふうに、あの、そういう打ち合わせしてたんですけれども、やっぱりね、こういろいろな活動をしている寺井さんのことなんでですね、とてもとても番組1回分で収まるような、そういう分量じゃございませんでした。編集作業してみたらもう1時間半ぐらいあったんでですね、最近のポッドキャスト事情を考えると1回で1時間半の番組っていうのは、まあ、さすがにそれはないだろうというような、ふうに思いますんで、今日はここまででお時間でございます。ここまでを前編ということに、したいというふうに思っております。R18 音楽と性が日本柱の歌のフリーマーケットに、歌うエッチなお兄さん寺井最高輪というね、タイトルをつけましたが、今日のこの前編は歌うお兄さんの方のパートで、まあ、全然 R18 の話には、なってなかったわけですけれどもね、後編はいよいよ R18 のエッチなお兄さんのパート、そちらの方でいろいろと活躍をしている寺井さんに武田も迫ってみたいなというふうに思います。寺井さんも思わずね、こんなん初めてやばというふうにですね、苦笑いの回答が返ってきたりとかですね、まあ、そんなふうに非常に面白、楽しく、エロ楽しく仕上がっておりますんで、ご期待ください。配信は明日、まあ、明日といってもね、ポッドキャストのことですからね、その配信日に聞いてなければ、まあね、明日も減ったくれもないんですけれども、とりあえず、明日配信をするというようなことで、ご期待ください。武田とひろきの歌のフリーマーケット、この番組ではリスナーの皆さん方からのお便りやリクエストをお待ちしております。リクエストはインディーズの曲というようなことでお願いいたします。メジャーなものではね、素人ポッドキャストの身分ではかけられませんのでですね、インディーズのリクエストをお待ちしています。それからいろいろなお便り、私への励ましとか、ね、寺井さんの励ましでもね、また、あの、寺井さんに、またね、そのうち出てもらおうと思いますんで、まあ、その時また撮っておきますんで、そんな形で、いろいろな、リスナーの皆さん方からのメッセージをお待ちしています。歌のフリーマーケットは、X とか、Spotify とか、まあ、いろいろなツールで展開をしていますので、まあ、それぞれの、まあ、概要欄的なところに、まあ、プロフィール画面とか、案内を出していますが、X への DM、それから匿名質問箱クエリーミー、こんなあたりで寄せてもらえると嬉しいなというふうに思いますんで、そちらの方もよろしくお願いいたします。というわけで、次回の後編をお楽しみに。ゲスト寺井さん、そして今日のパーソナリティ武田聡でした。では次回の配信をお楽しみに。